それでは、コセスの聖書公開、今日は第11回目になります。コセスの9章からお話をしていきます。お読みするところは、1節から9節まで最初にお読みいたします。コセス9章1節、イスラエルよ、喜び祝うな。諸国の民のように喜び踊るな。お前は自分の神を離れて姦淫し、どこの麦打ち場においても簡易の報酬を慕い求めた。麦打ち場も酒舟も彼らを養いはしない。新しい酒を期待しても裏切られる。彼らは主の土地にとどまり得ず、エフライムはエジプトに帰り、アッシリアで汚れたものを食べる。主に葡萄酒を捧げることもできず、生贄を捧げても受け入れられない。彼らの食べ物は偶像に捧げられたパンだ。それを食べる者は皆汚れる。彼らのパンは自分の欲望のためだ。それを主の神殿にもたらしてはならない。祝いの日、主の祭りの日に、お前たちはどうするつもりか。見よ。彼らが滅びを逃れても、エジプトが彼らを集め、メンフィスが葬る。彼らの銀も宝物もイラクサに覆われ。天幕には茨がはびこる。裁きの日が来た。決裁の日が来た。イスラエルよ知れ。お前の不義は甚だしく、敵意が激しいので、預言者は愚か者とされ、霊の人は狂う。預言者は我が神と共にあるが、エフライムは彼らを待ち伏せて、その行く道のどこにも鳥を取る者の罠を仕掛け、その神の家を敵意で満たす。ギアブの日々のように、彼らの堕落は根深く、主は彼らの不義に心を止め、その罪を裁かれる。お祈りします。天神様、今日もあなたの御言葉を拝読いたしました。古い古い、遠い遠いイスラエルの出来事でありましたけれども、しかし聖書の言葉は永遠から永遠に、神の言葉は決して天地が滅びても廃れること、一点一画も書けることがないとおっしゃってくださいました。ですから今の私たちにあなたが語りかけてくださいます。どうぞイスラエルの歴史の中で起こったこと、その中に立たれた預言者を通して今私たちに語ってください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は7節に裁きの日が来た、決裁の日が来たということから、決裁の日、括弧しまして、神かバールかということで今日の御言葉を取り付けることにいたします。さて前回は風を巻き嵐を刈り取るということでお話をしていきました。風っていうのは自分の主義主張です。それを逆に貫いていく。そうするとやがてそれが逆風になって嵐となって自分自身の方に向かってきて、結局は自分が語ったこと、自分が主義主張を貫いたこと、それによって自分自身が倒されてしまうという、そのようなことをお話をしました。神と自分との関係を知るっていうこと、私たちにとって必要なのはへりくだるっていうことです。人は神より受け取って生きる。しかし、私たちは逆に神様に自分の風を吹いて、そしてやがて神様に言うことを聞かせて、神様からの恵みを受け取ろうとしてしまっていきます。イエス様が弟子たちに対してペンテコステっていう時を与えました。それは神の風が吹いてきて、で突然激しい風が吹いてきてっていう、本当に聖書を見るとですね、神様のものを私は受け取る。私たちが神様に吹いていくではなくて、神が私たちに吹いてくださるものを受け取っていきたいと思います。9章の1節に、イスラエルよ、喜び祝うな、と書いてます。なぜかというと、諸国の民のように、偶像礼拝、それに明け暮れてしまっていたんですね。偶像礼拝に溺れておりました。祭りごと、高いところ、麦打ち場、そこのところで喜んで彼は言っておりました。そこは、バールの神が祀られておりました。バールの神っていうのは豊穣の神ですから、豊作の神ですね。どこの麦打ち場に行っても、そこにバールが祀られていると、ここに書いてあります。何も像が祀られているわけではないけれども、彼らが 目的としているのはバール神の礼拝。それは日本でも同じだと思うんですね。日本ほどどこに行っても神々が祀られている。神社なんかどのぐらいあるかわからない、お寺なんかどのぐらいあるかわからない、信仰宗教なんかどのぐらいあるかわからない。日本はどこに行ったとしてもバールというもの、まあ代名詞ですけれども祀られております。バール神の報酬は快楽です。無病息災、商売繁盛、これがバールに求めていく魂胆ですね。二節に、麦市場も酒舟も彼らを養いはしない。新しい酒を期待しても裏切られる。バールの神様がお前たちに答えてくれるかっていうならば、そうじゃない。酒を求めていくっていうのは、これは偶像を求めるっていうことと同じです。そこでさらに新しい酒を求めていく。肉欲の満足をさらに求めていく。快楽、贅沢、金銭、賞賛。それを求めていきますけれども、結局は酒に酔ってしまう。満足を与えられたかに一瞬思うんですけれども、実はそれは逆転している。酒が自分を支配している。バールが自分を支配してしまっている。そのようなものになってしまいます。酒、これが与えるものは病気であり、醜態であり、自制心を欠いた行為であり、やがてその人のすべてを奪っていく。そのようなものでした。ここで酒っていうのはアルコールとは限りません。その人をコントロールするもの、その人を支配するもの、まあ偶像、それの代名詞としてここに書いています。3節に、彼らは主の土地にとどまり得ず、エフライムはエジプトに帰り、アッシリアで汚れたものを食べる。これ、今ホセアが活動しているのは、BC750 年ぐらいからと言われております。そして722年、北イスラエル。これは完全に消滅していってしまいます。アッスリアから攻められて、奴隷として連れて行かれた。各地に分散されて、分けられて、そして彼らは消滅していってしまいました。ですから、アッシリアって、汚れたものを食べるっていうのは、アッシリアの人たちと同化していってしまうということを言っております。快楽の報酬は本当に奴隷として連れて行かれてしまって、国を失ってしまうよ。この予言から間もなくイスラエル、北イスラエルはなくなっていってしまいます。ですから最終的な報酬、彼らが偶像礼拝していく最終的報酬っていうのは、その土地にとどまり得ずエジプトやアッスリアに連れて行かれてしまって、帰ってこないためになってしまうと言いました。出エジプト前の奴隷状態に戻っていってしまいます。アッシリアで汚れたものを食べて同化していってしまいます。結局、外国に連れて行かれて自分の国を失う。ヤーベ、主なる神を礼拝できなくなっていってしまいます。さて、このようにして外国に連れて行かれるわけですけれども、ヤーベ、主なる神様を礼拝できなくなっていってしまいます。そして5節です。祝いの日、主の祭りの日にお前たちはどうするつもりかと書いてます。祝いの日、主の祭りの日、簡単に言えばこれは礼拝と言ってもいいですね。聖書の祝日、聖なる日、これは主を喜ぶ日と言ってもいいですね。主を喜ぶ日、何も時間通り集まって儀式ばって、格式ばって、なんかそれをしていくってことじゃなくて、本当に主を喜ぶ日、これが主の日です。間違ってならないのは、主を喜ばす日ではなくて、主を喜ぶ日、ここ間違わないでください。ちょっとした違いかもしれないけど、全く反対になってしまいます。何よりも、神様が人となって来てくださった。これ、喜ぶことがいっぱいありますね。そして来てくださって一つ一つのことを教えてくださった。それも喜びです。何よりも私を救うために、神ご自身が身代わりに十字架についてくださった。そして、それで終わらないで復活して私に命を与えてくださった。私が新しい命で、 新しい国、神の国で生きることができるようにしてくださった。ですから、主の日っていうのは、これ本当に私は喜ぶ日である。ところが、偶像礼拝の神々っていうのはどういったものなんだろう。それは、礼拝、彼らにとっての拝むとか礼拝するとか捧げるっていうのはですね、主を、人間が神様を喜ばせること。これが彼らに言うとこの礼拝、俗に言うとこの礼拝ですよね。人が神を喜ばして、その神からの報酬を求めていく。これをあげるから、このように熱心にお参りするから、豊作お願いします。家内安全お願いします。商売繁盛お願いします。そして、帰りには、娼婦を買って快楽を楽しんで帰ってくる。これがバール神殿に付属してましたね。しかし、結論は偽りの神々に、むしろ自分自身が囚われていってしまって、その人が自分自身を見失っていってしまいます。では、私たちの礼拝、神を喜ぶっていうのはどういったことでしょうか？礼拝する、神を喜ぶ。これはとても重要なことです。その前に皆さんは礼拝に行けなかったっていう時間を過ごしたことありますか？どうでしょうか。何ヶ月もですね、もう礼拝にも行けなくなってしまったというような状況。私はありますね。それはアルジェリにいた時ですけれども、そこはですね、まあ、カソリックの教会が大きい町に行くとあるんですけれども、なかなかそこに礼拝行けない。ところがある時に、インド人のお医者さんって、奥さんがユーゴスラビア人でした。そのお二人がですね、クリスチャンだったんですね。そして、そこで、時々ね、週に1回か2回、私を連れてってくれたんです。自分たちの小さなカソリックの教会でしたけれど。そしてそこにいてカソリックですけれども、何を言ってるかわからないですけれども、礼拝していくっていうことができて、ですから、アルジェリアにいた8ヶ月間はですね、ある面で神様の礼拝をやめることなく続けてきました。ところがその後、イランに半年やられました。そしてイランでは砂漠の中、と言ってもいいんですね。石油の掘削の工場を建てるところですから。ですから、どこにも行けないんです。半年間、一切礼拝なくて、まあ一人で少し聖書を読むぐらいが精一杯でしたね。そうするとですね、本当にだんだんだんだんと死んでいくんです。もう日本人の技術者とかなんかのためにいっぱい日本から本を持ったり来たり、漫画本あたりですね、ビデオあたりするんですけれども、それに、だんだんだんだんと夢中、そっちをね、溺れていってしまうっていうことを経験したことがあります。さて、私たち、礼拝っていうのは主を喜ぶことだってありますけれども、その非常に礼拝を表している聖書の箇所があります。それは新約聖書のマタイの2章であります。東方からイエス様が生まれた時に3人の博士たちがやってきました。そして博士たちは、ユダヤ人の王としてお生まれになった方、どこにおりますかと言って探してきました。彼らは星に導かれて、まあ、精霊に導かれてやってきました。そして幼子のところに来た時に彼らは何をしましたっけ？ひれ伏して拝み。またこれはいいですね。ひれ伏して拝み。で、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物としてお捧げしたんです。さて、この黄金、ゴールド、乳香、これだってすっごい高い香水、もつ薬、死人に塗る薬ですけれども、これ全部合計したら彼らは何十万円分幼子のところに来て捧げたんでしょうか。どうでしょうか。実は逆なんです。逆なんです。宝の箱。世の宗教は本当に金銭とかなんかそういったものを自分の何かを捧げて何かもらおうとして捧げてきます。でも、礼拝、私たちの礼拝っていうのは神様から受け取っていくものなんです。ですから博士たちが宝の箱をあげて黄金、何を表すかっていうと神です。黄金は神。出エジプトの後の幕屋なんかにも神様を表す、それをですね、全部黄金で作っていきました。 これはあなたは神ですっていう。主なる神様がイエス・キリストを私たちくださる。神様が黄金なる神様が私たちご自身をくださる。捧げたとなりますけれどもですね。意味は逆転しております。乳香、火に燃やすとすごくいい香りが出てきます。これは復活を表しました。それから、もつ薬。死人に塗るものですよね。これは十字架を表しました。ですから、博士たちは黄金、乳香、もつ薬を持っていて捧げたとなるんじゃなくて、むしろ、これは反対です。神様が彼らに黄金を捧げたんです。イエス・キリスト。神様が彼らに罪の許しの十字架のキリストを与えてくれたんです。神様が彼らに復活の命を与えてくださったんですね。ですから、もろもろの宗教と全く逆転する。それから礼拝っていうのは、神が私に仕えてくださること。それを私は受け取ること。イエスよ、あなたは私のために命を捨ててくださった神です。愛なる神です。アガペーなる神です。と、自己犠牲を捧げてくださるイエス・キリスト、神を受け取ること。偶像の神々とは全くの逆のところにあります。偶像の神は自分に来る人々を自分の繁栄のために商売道具として使ってきます。しかし、私たちの礼拝、これはまた契約です。神様を私がいただく、それ私が受け取りますっていう契約。そうするときに、礼拝っていうものの意味が随分違ってくるんじゃないでしょうか。神様を受け取る。そしてそこから歩み出していく。これが私たちの礼拝。そしてこの受け取るっていうことは告白になるんですけれども、新しい出発が行われなければ、人間的に宗教の営みであって、宗教ごっこになってしまいますから、どうか私たち毎一度、礼拝っていうのは神様に自分を捧げるんじゃなくて、神がまず私たちに自分を捧げてくださったから、その神様に私たちも応えていくっていうことが、神に捧げるっていうことです。礼拝ってことになります。新しい契約を結び、新しい歩みを始めていく。ところが、三人の博士たちに対して、ヘロデのところに帰るな、と言われましたね。夢でお告げがあったので、別の道を通って帰っていきました。別の道っていうのは何も道路の道ではないですね。そうではなくて、彼らの歩む道が違ってきました。今度はイエスを主として歩んでいく。イエス様の力によって歩む道。それを死に向かう道ではなくて天国に向かう道。これを通って彼らは帰ってきました。また、礼拝ってことのもう一つの受け取るっていうところですけれども、捧げるっていうところですけれども、マタイの15章にまたもう一つの記事があります。それは一人の女が出てきまして、そして自分の娘が悪霊に取り憑かれて本当に苦しんでおりました。そしてイエス様のことを聞いたもんですから、イエス様のところにやってきたんですよね。そしてイエス様にいろいろ言うんですけども、全然答えてもらえないんです。そこで、女の人は、じゃあいいや、って言って帰っていってしまったかというと、そうじゃなくて、何にも答えてくれない、反応してくれないイエス様なのに、彼女は、ひれ伏して、と書いてます。ある英語の訳では、threw herself at his feet。ですから、足元に自分自身を投げ出してっていうことですね。イエスを主王とする。それは自分自身を投げ出していく。礼拝の中の中心は自分を明け渡すっていうことです。しかし、これ恵みを受け取って明け渡すんであって、明け渡して恵みを受け取る。これではないってこと、いつも私たちは注意していかなきゃならないと思います。 礼拝、私自身は礼拝の中心はメッセージではないと思ってるんですね。賛美もメッセージも大事ですけれども、礼拝の中心はパンとブドウ酒、主の聖餐に預かる。キリストを受け取っていくっていうこと。そこから始まっていくと思います。ですから、彼の足元に、女はですね、足元に自分自身を投げ出しました。本当に、これは私たちもまた礼拝の一面、学ばせていただきます。9章の7節に、裁きの日が来た、決裁の日が来た、と書いています。どんな決裁するんでしょうか。私たちが神様のところに立ったときに何を決裁されるんでしょうか。あるいは裁きっていうものを判断されるんだろうか。神の裁きは何をもって私たちを裁くんでしょうか。列王記のところに、上の方ですけれども、ダビデの王位継承のことが書かれてあります。王位継承。神様の計画は、ダビデ、そして次にダビデの子供のソロモンっていうことが、これが神様のご計画であり、ダビデもそのことを知っておりました。しかし、異母兄弟にアドニアっていうのがおりました。ソロモンよりも年上でした。早く生まれたものでした。アドニアは、父ダビデがもう弱って、もう何もできないと分かったものですから、彼は自分を王に立てていくんです。そして自分が王になるって言ったもんですから、アドニアに賛同する者たち、家来たちが集まって祝宴を設けておったんです。それをある人から密告されて、そして王様に告げられました。ダビデに告げられました。ダビデはソロモンを王にっていうことを決めてたもんですから、何をするんだって言って、そこに家来たちを使わします。そして宴会のところに兵隊たちが行って、父ダビデはソロモンを王にするんだ。お前ではない。なんていう反逆だって言って、その時にみんなはファーッと逃げていくんですね、家来たち。で、アドニアはっていうと祭壇のところに行って祭壇の角を掴んで震えて許してくれって許しを問うてきます。でも、これは許されることなくやがて殺されていってしまいました。ここに、まず、何を裁かれるのか、何が決裁されるのか。それは一番大事な決裁は私たちの日頃のことではありません。私が誰を王としたか。誰を王様として自分の主として生きてきたかどうかっていうこと。これが一番大事な決裁です。もう一人、アドニアに同調してしまったヨアブっていう将軍がおりました。この将軍はずっとダビデに仕えてきた人ですから、ダビデの心はよく知ってたはずです。知ってたけれども、ヨアブはアドニアに味方してしまったんですね。そして、このことが分かってしまった。そして彼は裁かれて、自分の血を持ってそれを償わなければならなくなっていてしまいました。ダビデを父なる神様の立場に置きましょうか。それソロモンをイエス・キリストの立場に置きましょうか。アドニアは自分が神となってしまった。ヨアブは神でないものを神としてしまった。そういうふうに考えていきましょう。アドニアは自分が神だった。ヨアブは間違った神を信じて立ててしまった。これこそ私たちが神様の前に立った時に一番大事な大事な決裁。神か、それとも主か、それともバールか。バールというのは生きている人間なんかも全部含めてですね、偶像のことですけれども、かっていうことを問われていきます。ソロモンも受け入れるっていうことならば、イエスを主として受け入れていく。そうすると、ここに救いが待っておりました。イエスを主として受け入れると罪の許しが与えられます。イエス様を主としていなければ罪の許しはないんですよね。だから私が裁かれる裁かれないっていうのはイエスキリストを信じているかイエスキリストを信じないか。この一点 これが一番大きな裁きのテーマ、中心になっていきます。創世記の4章の何節に、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。そうです。この罪を自分で支配すること、それは死しかありません。でもこれを支配するお方が、父なる神様がイエス・キリストを私に送ってくださいました。罪の責任を自分で負わねばならない。罪の値は死です。さて、9章の10節から。あれので葡萄を見出すようにってことで、ここからはですね、神様の嘆きが書かれていきます。愛しても愛しても離れていくイスラエル。神はその罪をご自分で背負おうとしているんですけれども、ただ一つ条件がありました。それは何でしょうか？それは人の同意です。同意。あなたの罪を私が負ってあげますと言ってもですね、そこでたった一つ必要なものは同意。はい、お願いしますっていう同意。はい、信じますっていうこの一言。これが重要になってきます。ですから、9章の15節、注目してください。ホセア書9章の15節。彼らの悪はすべてギルガルにあると言いました。救われない人たちの悪、これはギルガルにあると言いました。ギルガルっていうのは、サウルが王として任命された場所なんです。サムエル記上の11章の14節。イスラエルの最初の王様はサウルだったんですね。それまでのイスラエルの王は神ご自身でした。ヤーブでした。ここで、神を王とするんじゃなくて、サウルを王としたことによって、人間が王にされてしまいました。ちょうどその頃、ペリシテがすごく強くなってきたこともあって、みんなが焦ったこともありました。そして民は、王くれ、王くれって言って、預言者サムエルに叫んでまいった。その時にサムエルは反対するんですね。そして、もし人間が王としたら何が起こるかっていうことを彼は民に説明しました。それは王があなたを支配するようになります。神ではなく人に仕えなければならなくなります。と言いました。まさに今どこかの国で起こっているのもこれですね。本当に王欲しいんじゃなくて自分を守るためにこの人を王にしていこう、王にしていこうと言って自分を守ろうとしてみんながそっちの方向に行ってしまって、そして悪も善として取り上げられてしまうような現状がこの世界で起こっております。ギルガルっていうこの代名詞は、神を人に変えてしまった場所です。神様を人に変えてしまった場所。一章の15節に、彼らの悪はすべてギルガルにある。本当に。私たちもギルガルを持ってはなりませんね。大事なことは一つのみです。イエスを主とし続けること。自分も他者も王にしないこと。イエスに好意を注いだ女のように、イエスの前にひれ伏して自分自身をイエス様に投げ出すこと。三人の博士たちのようにひれ伏して、黄金、乳香、もつ薬、これを捧げるっていうよりも受け取ること。イエス・キリストを神として受け取ること。イエス様の復活を十字架を受け取っていくこと。神様は私たちにこの恵みをくださろうとしております。神を主とすること。本当に私たちいつも礼拝の時に聖餐式をしますけれども、そこにいつもまた意味をですね、新たにして、神を受け取っていくときとして、そこから一週間出ていきましょう。アーメン。お祈りします。天父様、今日もあなたの御言葉の時をありがとうございました。どうぞあなたご自身が私たちのところに来てくださって、そして黄金、乳香、もつ薬となって捧げてくれました。イエス様こそ黄金、乳香、もつ薬なるお方でありました。私たちはそれをただただ信じるだけで、あなたに自分自身の身を投げ出すだけで、 あなたがすべてを私たちに与えてくださる神様であること、心から感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。